自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデー、モッシュのフォックスミュージック。パーソナリティは私、後ろ髪切りたいなモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第81回目となりました。今ちょうど前世紀の田村正和ぐらいの後ろ髪ですかねちょっとね切りたいんですけども、この髪型も5年ぐらいやってるんで、でもちょっと11月にまたバブルコントをやるかもしんないってなってくると、やっぱ長さ欲しいかなってなって結局、後ろ髪だけ切ったとしても前は残ず、いつものスタイルになりそうな、予感がしています。そんなこんなで、それはさておいて、前回放送で予告してましたララランドとトレインスポッティングの2、なんて読むんだろう、T2 T2 はちょっと日本語っぽいかなあれだけども、トレインスポッティング2の方ですね、2の方、あえて2の方と言いますけれども、今回はその2の方をメインで、メインでっつっても結局はね1の方メインになってきそうな気もするんですけども、なんでたって初代トレインスポッティングも見てるんで、20年ほどの時を経て、今回見させていただきました。それとプラス、当時ね買ったサントラも痩せてたユアン・マクレガーのジャケ引っ提げて、持ってきてるんで、映画と音楽の両方の側面からモッシュ的エピソードトークも踏まえてお送りしたいと思います。ではこの放送はプレゼンティットバイアートウィルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで今月のフォックスイミュージックはもう一曲抜きでとかじゃなくて、トレインスポッティングサウンドトラックともう大まとめでいきたいと思います。ちなみに2の方じゃないです私が持ってるのは初代の方なんで、主に今回はワン寄りの話になってくるかと思います、すいませんでもそうだな、あえてワンのサントラの中で、ピックアップするってなったら、ルーリードのパーフェクトデイか、ブライアン・イーノのディープブルーデイ、どっちもデイじゃんデイつながりになっちゃいましたけど、今気づきましたけどもアンダーワールドのやつはね、もう誰しもが聞いてあトレスポだって分かるんで、それはあえて、外して、今ちょっとルリードとイーノの方をピックアップしてみたんですけども、でもこればっかりは分かんないですね。今このイーノとルリードかなピックアップするならとか言ってたけども、急に2年後ぐらいになってスリーパーがいいとか言い出すかもしれないし、でもエラスティカはいいなエラスティカは2年後とかで急にピックアップとかじゃなくて割と前から、いいかななんて思ってますブライアンいいのじゃなくてあれだ、デーモンの彼女だった時はなんでこんな黒髪の眉毛のくっきりしたこんなアジアじゃないけど これ系の金髪美女じゃない彼女なんだよもうとかと思ってたけどそれも20年以上前の話なんで時効ですもう今となっちゃどうでもいいですエラスティカは楽曲とかもダーダーダートリオのダーダーダーカバーしたりとか、そういったところもやってるし、あれデビュー曲かな分かんないけど、コネクションメイドってタイトルだったっけな、それも私ら昔アメ村時代で18、19の頃クラブで遊んでた時とか、聞いてたので、 エラスティカは OK 範囲ですちょっと話飛んじゃいましたけども、まあ、ちょっとファースト持ってきてるんで、ファーストのね、参加アーティスト一覧がもうね、デーモンアルバン、もうデーモンの名前単体で出てます。まあ、ブラのデーモンなんですけども、まあ、ブラ普段のブラらしくない感じの曲調だったから、それはもうやっぱりデーモンのオリジナルって形で、入れてたのかななんて、思っておりました。あとはまあさっきも言いました、エラスティカだったり、イーノだったり、ニューオーダーもね入ってて、イギーポップですね、これもイギーポップもワンダーワールドと、まあ、ウダイジンサダイジン並みに、あ、トレスポだって分かる曲ですね。あとね、あ、プライマルスクリームも入ったのか、ちょっとプライマルはあんまりピンとこなかったな。あとで聞いたら入ってたかって思うかもしれないです。それと、パルプと、まあ、さっき言ってたスリーパーとかなんですけれども、あれですね、あれか、スリーパーがアトミックのカバーしてたのか。ちなみにカバーされてたブロンディは、パート2の方でドリーミンという曲、そのまんまカバーとかじゃなくてまんま流れてる次第なんですけどもね。まあそんなこんなで見てきました、2の方これで一応2を見るにあたって、1もう20、いかんせん20年前なんで、ちょっともう一回見直すかと思って、伝えに行ったら、意外となんか本数少ない上に、まあ、みんな同じ考えなんでしょうね、借りてる人がいたんで、あ、まずいなと思って動画サイトみたいなのに上がってるところで、一応バーッと確認して、フールとかあんな感じのところで、確認して、挑んだというところなんですけどもね。まあもともとこのトレインスポッティング、まあ物語としては、ざっくり言うとヘロイン中毒の3人ですね、レントンとスパットとシックボーイ、それと喧嘩中毒のベグビーいて、で、実はね、私すっかり存在を忘れてたんですけども、トミーという筋肉中毒が一、ね、人いたんですよね。それはもう1の方でお亡くなりになっちゃったんですけども、そのトミーというのがいて、で、私手元に20年前の当時の映画のフライヤーも持ってるんですけども、その5人のメンバーのうちの、なんでトミーが抜けてたかと思ったら、ダイアンっていうね、レントンとクラブで知り合って、やっちゃった、実はでも中学生だったっていう、もう本当に今まさに騒がしい小出圭介問題に、定職触れているんじゃないかというようなところのお話だったんですけども、まあその中学生の役でダイアンというのが出てたんで、私はトミーの存在をすっかり忘れておりましたというその、まあ、基本的にこの男どもが、トミー抜きの、男ども4人がまたエジンバラで、再会をしてという、物語始まるんですけども、まあもともと先月のイスラエル特集でお話ししたニール・デ・ボルフからも、あー2の方はね、いまいちだったよとかって言って聞いてたんですよね。まあそれは多分レントンの長ゼリがあったんですけども、食事のシーンで、でそこで、まあ、テロなんて嘘だ、それもし本当だったらユダヤ人だみたいなことを言ってたから、まあイスラエル出身の人にとってはちょっとなんか引っかかるものがあったっていうのもあるかもしれないけども、まあでも私も見て、まあ、率直な意見で言うと、40過ぎたおじさんたちのなんかアクション映画みたいになっちゃってんのかなっていう印象。それなりにストーリーは20年前を追って、時を経て今あった、相変わらずだ、みんな家庭を持ったりとかもしてるけども相変わらずだっていうような、ね、初期好きの人にはちょっとそういう初期の流れももちろん組んでてほしいっていうのがあるけども、結構ねベグビーが喧嘩中毒のベグビーがガシガシ出てきてて、それは多分現地イギリスで、割と人気のある安定した俳優さんだからなのかななんて思ったりとかもしてるんですけども、 やっぱ喧嘩中毒だけに喧嘩のシーンが増えると、そうするとすげえなんかあの規模のでっかいアクションシーンみたいなのがね多かった、まあ、喧嘩なんですけどね、ほぼほぼもうアクションシーンみたいなみたいな感じになってたんで、まあね、まあ、一応確認したっていうことで私の中では収めてはいるんですけども、でもね、まあ、面白かったシーンももちろんあって、スパットっていうちょっと抜けた感じの顔立ちの人が、まあ、イギリスの人っぽいなみたいな顔立ちのスパットっていうのがいるんですけども、人のいい人柄のいい、でスパットがいつもあのヘロイン中毒のせいでサマータイムをねサマータイムのせいで、あ、ヘロイン中毒のせいでっていうかサマータイムのせいで会社クビになったり、あの失業保険をもらいに行くのもサマータイムをうっかり忘れてて遅刻してもらえないとかねそういうのをあのヘロイン中毒の会の、セミナーみたいなところでこう話してる、そういうところが面白かったりとか、あとはね、あのダイアンですね、もうほとんどワンシーンしか出てこなかったんですけども、あのダイアンが弁護士になってるんです。割としっかりしたもうまともな職についてて、でこの2の方には若手の女優として、ベロニカという、ブルガリア出身の女の子、まあ、シックボーイの今の彼女みたいな感じの立ち位置で出てくる子がいるんですけども、そのベロニカとレントンですね、イワン・マクレガーが一緒に、弁護士事務所に行った時に、ダイアンがベロニカに対してあなた若すぎるわって言うけどお前もやがなとお前もやもうあなんか人の振り見て我が振りナイス旺盛じゃないけど、ちょっとそれはね私はあの20年前を振り返って、面白かったなと思いました。そんなところかな、映画的なことで言うと。あとはそうだな、音楽的な面で言ったら、まあ、ブロンディのドリーミン流れてて、あとはクイーンのレディオガガも流れてたし、あとリラックスリラックスドントレス、あ、それですね、あのもう流れてた、割とリラックス長い尺で流れてたような気がしますね。あと面白いシーンって言ったら、あのプロテスタントのプロテスタント好きの人かな、あのなんかもうほとんど70代前後ぐらいのおじさんおばさんたちの会のところに行って、まあ、金品を盗むんですけども、そこで、レントンとシックボーイが即興で歌わされて、それが割と奇跡的に共感を得ることになったっていうシーンは、あ、まあ、面白かったかななんて、思いますまあそんなこんなで、もう結局ね T2 まあって感じだったんですけども、その元々の私のトレインスポッティングの出会いっていうのが、ロンドンに一人旅に行ったのが1996年か、ちょうどね、このトレインスポッティングの1が現地でヒットしてた時だったんですけども、もうね、電車地下鉄乗ってた時に広告のポスターがあってめっちゃかっこいいなって思ってそれで、あ、もうこんなやっぱ地下鉄のポスターでこんなかっこいいやつあるんだって思ってたら、実は映画だったというのが後々日本帰ってきてから判明したんですけどもね。あ、まあ、あの音楽もやっぱ見たらイケてたし、それはもうダニーボイルの力かななんて思います。踊るゴーイング、歌う僕、
ボーイズマートファーストアルバムパラレルワールド Out now。
気持ちよかった、なんかプリンセスになったみたい。今度は何をやってもらおうかしら。クリシーヌで検索しようっと。エステティックサロンクリシーヌ、
毎月第1第3土曜を配信中のジローの抜き抜きポン、内容は興味のある人は好きな話、時々サッカー、心により旅をするでしょう。お出かけの際は音漏れに気をつけましょう。
ということで、 尺足りなかったなっていうか、ララランドの話すらもしてないっていうあの、まあ、ララランドはね、最初の冒頭のシーンは面白い、ただストーリーとしては全然面白くない、ほんとつまんないですだったらあのいろいろ論争はあったけども、私はセッションの方が面白いかなと思いました。それとあとはまあどうでもいい話だと、シックボーイがアンジェリーナ・ジョリーの元夫だったんだとかあとはそのダニー・ボイルとイワン・マクレガーが長い確執があって、まあ20年後の今こうやって、共演をしたというエピソードとかも感慨深いですね。まあ、あの今のアラフォー以上の人もね、まあ、そういう長い期間いろいろな人生を経てると思うので、あの、まあ、知ってる人はもね、知ってる人はとりあえず2も面白いかどうかに関わらず抑えておくのはいいんじゃないかななんて思います。で、若い人はあの、まあ、どっち先でもいいや好きに見てお任せしますということで、告知をいきたいと思います。まあ、ちょっと先になるんですけども、11月の第2週になってくるかな、去年やりました初期型ハブ再演、若手、体の動く男子募集しますそれも含めて、募集しますお客様も来てください、募集します。そして26日かな、11月、日曜日に、高田田さんの写真展個展のクロージングパーティーで私たち初期型またやらかしちゃいます。あとはまあ来年の話になってくるんですけども、来年の話をするとね鬼が笑うので、またそれは追って来年にしたいと思います。それではモッシュのフォクシーミュージ今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いしましょう。この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。